ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。アメリカのケリー国務長官が訪日し、4月14日、岸田外務大臣と会談し、15日、安倍総理を表敬訪問しました。外相会談の中で、拉致問題について、岸田大臣より引き続き米国の理解と支持をお願いしたいと述べたのに対し、ケリー長官からは、日本の立場を完全に支持しており、拉致被害者ご家族の気持ちがわかる。この問題について真剣に取り組みたいとの反応がありました。また、15日、ケリー長官はアメリカ大使館において家族会の飯塚茂雄代表及び横田茂早紀江ご夫妻と懇談しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。4月19日、中国の専門家たちの見解について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
4月17日から北京にやってきております。中国の専門家たちといろいろ議論を重ねてきましたが、そういう中で中国の専門家たちのですね、見解というものがある程度つかめたと今感じております。まずもちろん中国の専門家の人たちもですね、現在、朝鮮半島の緊張というものが、かつてないほど高まっているという認識を持っているかと思います。北朝鮮はアメリカの攻撃があればですね、それに反撃すると言っているわけでありますが、それに加えてのみならずですね、アメリカの先制攻撃の兆候があっても、それに対して攻撃を北朝鮮はすると、そう言っているわけですから、これで緊張が高まるということになりますし、同時にアメリカも北朝鮮を直接的な脅威と、そういう認識を徐々にしているようであるということになりますので、今後、北朝鮮の挑発行為というものが続く、あるいはエスカレートしていきますと、軍事的な衝突が起きるかもしれない、あるいは戦争が起きるかもしれないと、いうことで、朝鮮半島の緊張というのは、本当にかつてないほど高くなっているという、そういう認識を中国の専門家の人たちは持っているようであります。したがって、中国の視点からしましても、今ほど、朝鮮半島の平和と安定が必要であると、あるいは重要である、そういう時期はないんだという認識を彼らは持っているようであります。北朝鮮は、直ちに挑発行為をやめて、対話と協力の道に進むべきであると、 当然そのように中国は考えているようですし、中国自身もですね、ボトムラインをまあ明確にすべきではないか、まあ、すなわちこれ以上絶対に譲れない線といいますか、許容できない線というのを明らかにすべきではないか、すなわちこれ以上ですね、核実験を北朝鮮にさせないという、まあ、ボトムラインを決めるべきではないかという意見が結構ございました。その一方でアメリカに対してはやはり真剣に北朝鮮と対話交渉を始めるべきであると、まあ、そしてそういう交渉を通じてですね、今一度明確に北朝鮮に対して安全を保障してやる必要があると、まあ、それでないと北朝鮮に軍事挑発を行う口実ができるからだと中国の専門家は考えているようですので、北朝鮮に対する明確な安全の保障というのは北朝鮮から軍事的な挑発をする口実を奪うという、そういう意味があるということになろうかと思います。で、まあ、今回いろいろと中国の専門家の人たちと議論をしておりまして、私にとって非常に興味深いと思いましたのは、中国の専門家の人たちがアメリカが今北朝鮮に提案しておりますビルマモデル、まあ、ミャンマーモデルというものが、まあ、有効であるという、まあ、そういう肯定的な評価をする声が中国にあることであります。まあ、それが興味深いということなんでありますが、で、まあ、ミャンマーは今回改革開放、あるいは民主化という方向に舵を切ってですね、まあ、結果として西側諸国、まあ、アメリカをはじめとする西側諸国との、まあ、関係改善というものを果たしたわけでありますが、まあ、それは別の言い方をすればですね、これまでの過度な対中依存、中国に対する非常に過大な依存というものを減らすことになったんだと、そう言えるわけであります。で、その点について中国側から見ればですね、ミャンマーの対中依存が減るということは、中国にとってみれば中国の負担が減っているということで、まあ、歓迎できるということになるわけでありまして、まあ、そういう観点からすると北朝鮮も全く同じであると。北朝鮮も今中国に過度に依存しております。で、おそらく北朝鮮はその対中依存を減らしたいと考えているはずでありますが、まあ、中国も北朝鮮という負担をやっぱ減らしたいと思っているわけですので、まあ、したがって今後北朝鮮がミャンマーのように改革開放あるいは民主化という道に進めばですね、結果的に北朝鮮はアメリカとの関係を改善できるでしょうし、同時に中国に対する依存を減らせるし、まあ、それはまた中国にとってみると負担が減るということですから歓迎できると、まあ、みんなにとってプラスになる結果をものではないかという、まあ、そういう意見がありました。まあ、いずれにせよ今の中国にとって北朝鮮問題ということになると最も重要なのはやはり朝鮮半島の非核化というものを確実に実現するということだと思います。したがって中国は北朝鮮が絶対に態度を変えて姿勢を変えて非核化の道に歩む必要があるという点では揺るぎのない姿勢を持っていると感じられますが、非核化を達成するためにもですね、まあ、同時に今回のような事態、すなわち緊張が高まるというような事態が起きないようにする必要があるわけですので、まあ、朝鮮半島の平和と安定を確立するための協議というものも同時に必要であると、まあ、非核化がまず一番重要で、まあ、それと同時に朝鮮半島の平和と安定というものを確立することも重要だと、まあ、そのように中国側は捉えているというふうに感じました。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。昨年12月、日本政府は東京都内においてふるさとの風コンサートを開催しました。このコンサートは北朝鮮人権侵害問題啓発週間の関連行事として開催したものです。今回はこのコンサートのプログラムのうち中村邦夫 with 音楽人からのメッセージ、そして演奏曲大岡悠々をお届けします。まずは演奏の前に披露された同合唱団からのメッセージをご紹介します。日本の自然は 春夏秋冬、移ろいが私たちの生活に根付いています。海を隔てた異郷の地で、皆様はどのような四季をお過ごしでしょうか。皆様が一日も早く故郷に帰られますよう、心より願っています。日本の春夏秋冬の移ろいをまとめた大川悠々を心を込めて歌います。それでは演奏をお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田恵さん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美代さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp www.rti.go.jp です。もしくは、日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は、拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日3回お届けしています。夜10時30分からは、周波数9950kHz。夜11時30分からは、周波数9960kHz。夜1時からは、周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組、イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。